読書紹介コーナーリブル。
はい、リブルの時間です。2013年一発目にご紹介するのはですね記憶日本の名随筆別館44、どっか出てるの、作品者っていうとこから出てる単行本なんですけど、記憶っていうね、ああ記憶がね薄くなってきたよねと嘆く人、嘆くおじいさんとかおばあさんとかがね周りにねいるのでね、ちょっと記憶っていうのを読んでみようかななんて思って読んじゃいました。これ養老孟司編、養老孟司がだからいろんな人の随筆が集まった本なんですけれども、養老孟司が編者となっています。養老孟司って言えばバカの壁っていうのがベストセラーになった解剖学者の人ですけれどもね、その、養老孟司が集めてきた随筆集です。それで何人ぐらい出てるかな、 1,2,3,4 そうざっと30人は執筆しているんですけれども、その中で、あこれ面白いなと思ったのがですね、谷川俊太郎、詩人のね谷川俊太郎と、あと灘稲田っていう人、灘稲田さんはですね何の人、この人は多分随筆家とか小説家、あ小説家随筆家、精神科医でもあるんですね、秋田盛夫さんみたいなもんですね、お医者さんであり、作家でもある人です。灘稲田さんでしょ、谷川俊太郎さんでしょ、それから森千蔵さんっていう、これは私も知らなかった、この人は、近世の私学を勉強している方ですが、その人の寄せた、3つの随筆が面白かったのでちょっと紹介したいなと思います。谷川俊太郎の書いたのはね、暗さと無力っていうのなんですよ。で何が記憶と関係あるのかっていう と、子供時代、自分がね記憶している子供時代っていうのはね暗かったっていうわけ。それ結構変わってるなと思って、よくみんな、小さい頃は良かったなとか、小さい頃こんなことで、自分は小さい頃に戻りたいとか、なんかそういうふうに思ってる人が多分多い中、自分は子供時代にあこれからどうなるんだろうとか思って暗かったっていうわけ。あなんか詩人はそんなようなことを考えながらずっと詩人でいるんだなっていうのが思って、ちょっと子供時代あんなに暗い、なんていうの、漠然と暗かったらしいんだよね、記憶によると谷川俊太郎さんので、その漠然とした暗さが何とも言えず、自分は子供時代を思い出すのが嫌だっていうふうに書いてあったので、ああそっか、あんまり思い出に浸ることなく、こう今もあの方も結構なお年だと思うんですけれども、今も脈々と生きているんだなと、ちょっとそう思って、この人の記憶に関する、随筆は面白かったなと思います。それからね、灘稲田さんはね、記憶がだんだん遠くなるっていう、題で書いてるんですけども、この記憶がだんだん遠くなるっていうのはもう見ての通り、自分は年取ってね、記憶がどんどんなんかちょっと悪く、記憶力が悪くなるっていうようなことを書いてるんですけれども、その中でエピソードとして紹介されていることがあるんですよ。それはフランスのおばあさんたちの話なんだけれども、おばあさん、フランスのおばあさんが2人で映画を見に行ったんだって。そしたらその映画館で向こうも、老人割引とかがあるらしいんですよ。それで老人割引を受けようとして身分証を1人が忘れちゃったんだって。そしたら身分証を忘れてきたって、どうやって自分が60以上であることね証明したらいいだろうって言ったら、もう一人のおばあさんが大丈夫で、あんた見ただけで60以上だからって言ったらしくって、でそれをキップーリさんは一目瞭然で入れてくれたんだけれども、その見終わった後にその二人が喧嘩して帰ってるっていうの小話で書いてあったんだけど、あんたが私を60以上に見えるって、絶対見えるって言ったのが許せないって、もう絶好だって言って、フランスのおばあさんたちが、灘稲田さんが多分フランスに行って見たエピソードだと思うんだけど、そんなエピソードを書いてたっていう、ちょっとところ変わればみんな なんだ老人たちの考え方も違うんだなと思って、このエピソードは面白かったなと思いました。で、あの灘稲田さんがどうやってこの、賞を結んでるかと言いますと、ですね、それがね、そうそう、あの一番ね自分が物忘れがひどいとかそういうことよりも、社会が記憶そんなにしてくれないことが面白くないって、社会は忘れっぽいのは許せないって言って結んでるんですが、これはどういうことかと言いますと、社会でいろんな事件があったりするじゃないですか。そうするとその社会がその時はマスコミが、持ち上げて叩いたり、まあ、批判したりそれから、取材したりするんだけれども、ある5年も10年も経つと忘れてまたその人が同じような、まあ、どの面下げてっていうんでもないですけれども、そういう、全くケロッとした顔をして、テレビ画面に出てるのが許せないってそういうようなことを書いているので、結構この人も皮肉が効いてて面白いなとこの人の随筆も思いました。記憶がだんだん薄くなるという題がついてました。でもう一つ、私が気に入ったなと思ったのは森仙蔵さんという史学家、歴史を研究する人ですね。その人の書いた、金太郎の踊りっていう、章なんですけれども、これはね昔の自分の儚い、夢のような思い出を淡々と随筆で書いてるんですけれども、すごくこの人の文章が映像的だったのでちょっと紹介したいなと思います。あの足柄山の金太郎はってあるじゃないですか。その金太郎の踊りなのかなと思うんですけれども、その足柄山の金太郎の踊りを、熊と相撲を取りましたっていう踊りをある少女が自分の目の前で昔絶対踊ったと、その少女の名前も、何も聞いてないので今どうなったかわからないけど、あの少女の思い出だけがすごく自分の目にこう焼き付いているっていうようなことを書いてたんですね。それを読んだらなんとなく、あのこの人史学を勉強されている学者さんでいらっしゃるけれども、なんか映像をね文章で表すのが上手い人なんだなと思って、森仙蔵という人の本を読んでみたいななんても思っちゃいました。その足柄山の金太郎の踊りっていう章を読んで、私は、詩人のねさっちゃんはねという、詩を書いた詩人の坂田浩さんが桃次郎っていう、小説、まあ、ちょっと2ページぐらいの短編なんですけど、桃次郎っていう小説を書いていたのを思い出して、これはね桃太郎の弟で桃次郎っていうのがいたんだよっていうちょっとミステリアスな話なんですけど、そんなのも思い出したりしちゃいました。今月のリブルはいろんな記憶にまつわるいろんな人の、エピソードをご紹介しました。全部の、この記憶の名随筆の全部の編を編んだのは養老孟司でした。
あなたの町のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。
サブです。はい。で、寒い中銀座一丁目を歩いていたら高速の下、そうです、高速が通ってますね、あそこら辺ね、あの駐車場のあたりに植え込みを発見したんですよ。そこになんとなんと冬なのにバラが咲いてたんですね。それで、
中でも食べられるんですね。
あ、そうですよ、よかった。
はい、ありがとうございます。どこからありますか？
うちですか？そう、あの店始めたのもう4年ぐらいかな。
そんな
ちょっと分かんないし、あの11時から2時までしかやってないから閉めちゃうからね、分かんないですよね。
でもなんかいい場所ですよね、ここ。
そうでもないですよ、ちょっと1個裏なんて、うん、もう1個の表だったらね、うん、いいと思うんだけど、ポプラとセブンイレブンがあるしね、なかなか、
でもね、手作りっぽい。
そう、手作りなんですよ、洋食屋なんで。
洋食屋さんは都会に。
そうなんです、なんかあの油天寺から運んできてるんです。
あ、そうなんですよ。今ね、そこ通ったら、この道沿いに冬なのにバラが咲いてて、
あら、そうですか。そこの、あの職員の方、女性の方、年配の方なんですけど、 こまめにね手入れなさって好きみたいでね。
そうね、だからか。
そうなんですよ、もうすぐ手入れてますね。
綺麗だなと思って、そしたらここがあったから、
それもいいことだ。ありがとうございます。
いや、有天寺から
嬉しいですよね、なさってくださって、道端に ね綺麗だとありがたいですよね、はい、
じゃあまた、
ありがとうございます、ま、
銀座一丁目の高速の下のお弁当屋さんで聞きました。そこにはバラが咲いていたと、やっぱり育てている人がいるんですね。いい話だなとちょっと思っちゃいました。 Radio